10月27日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。
はい、
この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。
はい、
今日の放送は高野と
アリサと
グータと
モモと
カノで
お送りします。
はい
はい
はい、
イエーイ
イエーイ。
まあまあ
始めました
始めましたね。はい、
ちょっと初めてのオープニングで緊張しているんですが、
頑張れ。
はい、今回は収録です。
はい、収録だね
ですね。
はい
はい
収録ね、話せることが少ないんですよね。
そうですね、
収録なんです。
まあ27日に近いことといえば、
うん、
大通高校の10周年記念式典が、
うん、あ
なんだって、
なんだって、まあ、初耳だぞ
そんなわけないよ
、まあ、10周年のことに関しては後で奈々先輩から
そうい
ろいろあるんで
任せとけ。
頼もし
い先輩、
頼もしすぎる。
またあれですよね、
うん、
効果を覚えようって。
ああそうだそうだ、
へえ。
効果は
覚えてる、
いつしみかゲーム。
あ、それそれ、
あ、すげえ
多分1番と2番がこっちゃになる。
あー
あ
ー
あーそう、なあ、いや、うん、緊張しますね、
う
ん、
そう
だね、1日ってそんな歌う機会なくない？
ないです
ね。そうですね、
僕でさえ全然歌う機会ない。
あ、私
そう1年生の時に音楽1と2を1年の時にどっちも取ってたから、それで覚えてねって言われて、
覚えてね
授業中に覚えてねって言われて当てられて歌詞を次々と言っていくっていうやつをやったから覚えてるかもしれない。
それこそ音楽取らなきゃ覚えないよね。
そうですね、
そうですね、
音楽取らなきゃマジで式典の時だけとか、
それもあれですよね
、うん、なかなかに機会が少ない。
本当ですよ、それ覚えろってなかなか大変だね
難しいこと
おっしゃれ。頑張ってどっかに載って、うん、ホームページとかに載ってるのかね。
どうなんですかね、
ちょっと後で調べてみましょう。
調べますか、
まあそんな感じでいきましょう。
はい、はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 E メールアドレスはmail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。ツイッターでもメッセージを募集しています。ハッシュタグ、シャープ、彩りラジオです。今月のメッセージテーマは、返信したいものです。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
はい、
最初のコーナーは、はい、私、ナナが、まあ、とある10周年についてお話ししたいと思います。
何の10周年なの？
なんだろう、まあ。さて、何が10周年なのかというと、まあ、なんと、我々の通っている大通高校が10周年を迎えました。
なんと
なんと
おめでたい
10周年なんです。
うん、
で、そこで、まあ、まあ、大通高校に長年いらっしゃる先生、長谷先生に取材をしてきました、うん、
おー、
まあ、この長谷先生はですね、地歴公民の先生 で、うん、
はいはい、
で皆さん知ってますかね。
知ってます。
私博物館の授業、うん、長谷先生だ。
あ、本
当、結構なんかいろいろお世話になってた気がする
気がする気がするで、まあ、この長谷先生開校前からいた先生で、なんか大通高校の開校を準備する時からいた先生みたいで、うんうんうん、
本当にずっといるね。
まあ、そうなんですよ。まあ、つまり10年以上大通高校にいる先生なんですね。す、
確かになんか八先生なんだ、札幌探究の授業で、
うん、
これ大通高校できる前にあのこの下の地面掘ったら出てきた石なんだけどさ、って石を自慢してました
すごい超詳しい、
そんなとこまでわかるんですね、まあ、大通高校に住んでると言っても過言ではない先生なんですけどまあ、そんな先生に長谷先生にいくつか質問してきました。
ほうほうほう。
でまず大通高校の最初の印象を聞いたところ、
うん、
まあ、開校準備をしていたみたいで先生は、
うん、
まあ、その段階では自分の中で、まあ、イメージはなんとなくあったそうなんですが、
うん、
まあ、実際開校してみないと分かんないなって感じで、
う
ん
う
ん、
まあ、それね、
はい、
で、で長谷先生はなんか大通高校の前に定時制の別な学校で高校で働いてたそうで、うんうん、まあ、その経験を生かしたいなって思ったそうです。はい、で次に大通高校が今と昔で変わったところはありますかと聞いてみたところ、うん、まあ、この質問はよく聞かれるそうで、長年いるせいか、
うん、多分私も聞いたな
で大通高校はまあ単位制ですよね、
うんうん、
で授業を自分で選んで学んでいく体制はずっと変わらないそうで、
うん、
授業外での活動はまあその時その時で変わっていったそうです。
なるほどね、
はい、うんうん、まあ、その授業外の活動っていうのがなんかミツバチプロジェクトとかありますよね、
うんうんうん、そうねそうね、
なんか他にありましたっけ、そういう特別な活動みたいな。
ああ、なんだろうな、
ラジオ、
ラジオ、まあ、こうありますね、この彩りも
キャリア探求もその
なってるかな。ああ、そうだね、
うんうん、
独自のプロジェクトがいろいろありまして、
うんうん、
でそれから、まあ、これから大通高校にどんな高校になってほしいか聞いてみたところ、うん、ま
あ、
変わってほしいとは思わないそうで、
あ、
はい、まあ、今ある大通高校のなんか自分で考えて授業を組んで勉強するっていう学びの仕方が続いていってほしいそうなんです、
うん、確かに、はい、これは変わってほしくないな、
うんうん、まあ、変わったら大変ですよね、
大変だ本当に。
うん、まあ、大通高校は結構自分で考えて行動するっていうのが大事になってくる学校なんで、
うん、
まあね、この体制が大事なのかなんか、
うん、続くといいよね、
うん、こういう環境が育てるものがあるのかなって気もしますね。
そうです
よ
ね、
うん、で最後に大通高校生にエールをお願いしてきました。
お、
でそれがせっかく大通高校に入ったのだからみんなには自由に頑張ってほしいだそうで、
結構自由度高い。
うん、 いかがでしたか長谷先生のお言葉。
そういうなそっか、
はい、
じゃあ10年どころ11年とか、
そうですね、まだ退職はされないのかな多分。
そろそろ
どうなんですかね。いやでもなんかいなくなったら寂しいですよね。
寂しいね、
せっかく10年以上も同じとこで働いてたのに、
うん
うん、
結構いい先生、僕結構好きな先生なんで、なくなったら悲しいな。
でちなみにあの10月29日には大通高校10周年式典が開かれるんですよ。
オープニングでちょっと触れたね。
そうです、そうです。で、まあ、場所が教育文化会館にて行われます、
はいはい、
まあ、式典ってなるとなんかすごい盛大ですよね。
盛大だね。
今わざわざ場所借りて何するんだろう、
何する美味しいものを食べる、
美味しいなんか料理並んでるみたいな、
パーティー、
紅白まんじゅうとか、
ああ配られる、
絶対美味しいと思う、
絶対美味しいと食べ物しか考えてないっていう、ね、
でも配られるものがあるっていう話はね、
あ、そうなんだ、
ちらっと聞いて、
なんか文房具とか、そう
ボールペン、ファイル、あと一個なんか、
なんかお楽
しみがあるんだよって
自分のもの、
始業式に言われたような気がします。
そうなんだ、私なんで知らないんだろう、
あれ
僕もなんかあんまり全然聞いてなかった
ね。
あれあれあれあれ
もしやこれ私の聞き間違い。
いや僕もいます。
ああよかったよかった。まあね、皆さん大通りに入って何年経つのかな、うんうん、1年2年か、
そう
3年、
あれ3年だった、あそっか半年か、
うちらも1年半
や、う
ん、ほとんど2年半か
ああそうですね、まあそんなもんか、
そうだそうだ、
うんうんうん、まあ、10周年ってね改めて考えるとすごいですよね、
う
ん、なんか短いようで長いみたいな、
うん
うん、まああれですね、これから20年30年と私たちの母校が続いていってくれたら嬉しいですよね、
うん、
なくなってほしくないですね、
卒業してから行きたいもん、
あはい、まあね、これからも愛し続けていきましょう母校
を、
はい、じゃあ以上10周年のお話でした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、続いては、
はいはい、
ティーチエンターテインメントです。
イエーイ。
このコーナーでは、うん、彩りメンバーが好きな芸能人について紹介するコーナーです。
お
ー、はい、今回は私有沙が好きな芸能人を紹介していきたいと思います。
お願いします。
今回紹介する人物は今年の5月23日にシンデレラガールで CD デビューを果たしたキング&プリンスのメンバー岸優太くんについてです。わかります？
わからないです
。
残念、初めて聞いた。
シンデレラ何？
シンデレラガールです
。シンデレラガール、あ
の花のち晴れの主題歌をちょっとだけ。
ああ、なるほどね、
うん、そう。じゃあプロフィールいきます。岸くんは1995年の9月29日生まれで23歳で、グループの最年長でありキンプリのリーダーカッコカリです。
カッコカリ、
なんでかわかります？カッコカリ
なんかダメな男いるじゃないですか。ダメな男だけど頼りがいがある時はあるみたいな。
それが
権力争いしてるでしょ今だに。
いや、それもないです。
なんだろう、
実はですね、あのデビュー会見の時に、うん、なんかリーダーは誰ですかみたいな記者からの質問に対して、ファンが一気に岸くん岸くんって叫んだから。
記者会見にファンがいるんだ
じゃあその時はまだ決まってなかった、
はい、でも今後変わるかもしれないので一応カッコ仮でリーダーを。
ファンからリーダー決められちゃった
メンバーえっちゃん
でも
びっくりだ、
結構岸くんかなりの天然で、言いたいこともちんぷんかんぷん、本当にとても仲のいいセクシーゾーンの菊池風磨くん、もう最後まで話を聞いても何を言ってるか分かんないっていう感じで、なんか本当に悩みとか相談しても逆に何言ってるみたいな感じで会話が進まない、
それはそれですごい、まあ、
不思議なんです、まあ、それにいじられキャラでもあって、憧れの先輩の堂本浩一くんにはもう噛まずに飲み込みたいくらい可愛いあと、
どういう
あのドイツ語が得意なマリウス陽くんからは、俺の方が日本語上手じゃない
そんな
ひどい。
あと事務所の社長ジャニーさんからは、おじさん臭い
なんかめちゃくちゃに言われてない
ひどい、
めちゃくちゃに言われてるけど、
いや本当になんかもうしゃべり方とか最近のテレビではなんか演歌歌手じゃないかみたいな感じにも言われて
そんな独特なしゃべり方、歌い方、気になるな、それは
でも本当に歌もうまいんですよ。
歌うまいんだ、
はい、もう声が透き通ってて綺麗
ほうほう
な感じなんで聞いてみてください。あとファンからはリア恋枠、
リア恋、
わかります？好きみたいな、
もうリア、
はい、
マジで
彼氏にしたい、
マジで好き、
はい、なぜかというと4月の明星の雑誌で発表された、あなたが選ぶジュニア大賞っていう毎年恒例のランキングがあるんですよ。でファンからの投票では3位、ジュニアからの投票では1位、
ジュニアからの、
はい、あのジャニーズジュニア後輩から
ジュニアからも投票
したの、そんなあるんだ
で、あの後輩の一人に、岸くんはとにかく優しい、裏表がなく人間性がみんなに愛されている人と言われてます。
僕とは真逆ですね、は
い、なるほどね。
でいじられキャラでもあり愛されキャラでもある、はい、
今日それはそれで裏表ないっていうのは愛されるポイントですよね、
はい、あと最近あのスカットジャパンに出演していて、もうイケメン神対応のコーナー、
はい、
神対応店員の役をして、もうさらにもうリア恋枠にしてる人が多いんですよ。
惚れちゃうの、
はい、で皆さんも岸くんスカットジャパンで検索してみてください。本当に惚れるんです
惚れる
キュンキュンですよ。
なるほどね。
ちなみにあれですね、誕生日が9月29日っていうのは僕の弟と同じです
ね。あら、
いや僕の弟は実質岸くん。
あ、なるほど、未来の岸くん。9月29日か、9月29日ね、別に何もなかった別に何もなかった。覚えたわ、じゃあ OK、 2人とも誕生日覚えたわ。
岸優太くんと高野くんの弟の誕生日が9月29日。
なるほどね、
はい。最後に岸くんの宣伝いいですか？
宣伝、
はい、
宣伝。
12月21日に、中島健人くん主演のニセ恋に、あの舞妓シュウという役で出演するので、
う
もう親友役なんで、その主人公、
はい、
映画だっけ確か、
映画化になるんで、
漫画見てたな、
もうぜひ見てください。
なるほど、
はい、
では、
はい、岸優太くんです。
岸優
太くん、皆さん覚えました？岸優太くん、
誕生日を覚えた、
はい、
岸優太くん、覚えた覚えた
以上、アリサのティーチエンターテインメントでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 E メールアドレスはmail@813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。さらにさらに、ツイッターではメッセージを大募集しております。ハッシュタグ、シャープ彩りラジオ、シャープ彩りラジオでメッセージで大募集しています。まあなんかつぶやきたいなって思ったらつぶやいてください。皆様からのメッセージというか、今月のメッセージテーマがなんだっけ、変身したいものだ、変身したいもの、なんか変身したいなって思ったら変身してくだ、え、そっちの変身じゃねえな変身したくなったらメッセージ送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。はい、
はい、
ということで、まあ、僕から新コーナーを、
お
いきます。
ざわざわ、
高野のお菓子屋さん、
お菓子屋さん
店長の高野です。
おお、
はい、これまあ、
どうも、
あの名前から分かると思いますけど、うん、彩りメンバーの高野が大好きなお菓子について語るという、
語るんですか、
語るんだ、
語るじゃないです、紹介します。はい、ということで記念すべき第1回目は、まあ誰しも1回は見たことがあるであろう超有名な、超絶有名なお菓子です。
うまい棒。え、惜しかった、当てちゃった、当てちゃった、惜しかった、
正解です、
やった。
はい、じゃあ今回は
なんて、なんかごめん、
はい、いや、いいですよ、
やった。
まあ誰しも1回は見にしたことのあるお菓子、そして1回は食べたことがあるんじゃないかっていうお菓子、うまい棒について紹介していきたいと思います。
はい、
当てちゃった、ごめん、
大丈夫です。うまい棒は株式会社ヤオキンが販売している棒状のスナック菓子です、
うんうんうん、
はい、でなんと歴史がとても1979年7月から発売開始、
もう、
まあ、約30年くらい前から販売はされています。
すごい、
はい、で値段はもうご存知の通り10円、
もう10円、
もう小学生のヒーローですよ、
ヒーロー、
10円であんな美味しいものが食べれるなんて、
お世話になりました、
革命です。はい、で元々はですね、あのあまり駄菓子屋の方にばっかりあったそうなんですね。今はコンビニやスーパーなんかにありますけれども、
ある、ね、
昔はなかったと、でなぜコンビニやスーパーへ、まあ、どんどん出るようになったかというと、まあ、駄菓子屋がもともとあまり儲からないという、
うんうん
うん、それで、まあ、だんだん閉店していったわけですね、
うん、
そこで、はい、株式会社ヤオキンさんはこれはコンビニやスーパーで販売した方がいいなと
路
線をチェンジし、
いち早く気づき、
はい、
なるほど、
そしてコンビニやスーパーへ並ぶようになり、我々の目にとてもあの幅広い層の目に留まることとなったわけですよ。
そうですね、
はい、でちなみにですね、うまい棒、なんとうまい棒をモチーフにした商品はたくさんあって、
お
あのまあ有名というか、まあ、メジャーのところでいくと文房具とかなんですけれども、
あよく見る、ね、
まあ、僕調べてびっくりしたのはリップクリームや入浴剤があるっていう、
うまい棒味の、
はい、どうなんでしょう。まあ、まあ簡単にうまい棒について紹介したところで、
はい、
ここでまあどうしてなんだろうなって、まあ、よくよく考えれば分かるかもしれないですけど、クイズを出したいと思います。
おお、
ででんうまい棒の真ん中に穴が開いているのはなぜでしょう。
あ、
これは理由2つあるのでどっちか当てれば OK です。
2つ、はいはいはいはいはい、
はい、
牛乳とか用意してストローとして使うため。
違います。
違う、だと、
なんか中に入れる、
いや違いますね、普通に生産場だったり
製造過程、
はい、
製造の時に間に棒をつけてその周りに作る、
バームクーヘン式ですね。
あ、好き、
まあいい線いってると思いますけど違います。
違うの、
まあ、
バームクーヘン状じゃない、
ギブアップしますか。
待って、悔しくなってきた。
ヒント、
ヒントですか。まあ一つ目の理由は、まあ運ぶ時に
役立つあれです。
軽くするため。
あ、まあ違うですね。
はい、崩れにくくするため。
正解です。穴が開くことによってうまい棒の強度が上がります。まあさっき言った通り、一つ当ててもらったんでもう一つも言います。もう一つの理由はですね、うん、中まで熱を通すことで食感を良くするためだそうです。
サクサクだもんね。
サックサクです。はい。まあ、うまい棒の魅力についてもっと喋ります。味もたくさんあります。
あるね。
はい。まあ、有名なというか、よく並んでるのは、明太味、コーンポタージュ、照り焼きバーガーなどなど、まあ、10円であんなたくさんのバリエーションのうまい棒が食べれるっていうのは、非常にいい点だと思います。
だってね、なんかコンビ売ってるの全部買っても50円とかじゃない？
そうです。
でも最近なんか30個入りで300円。
あ、そうです。そういうのはなんかでっかいスーパーとかに。
うん。
ちなみにですね、最も生産コストが高い味何かというと、すべての味の中で味付けを唯一2回行うたこ焼き味だそうです。
え、そうなんだ。僕もたこ焼き味一番好き。
美味しいですよね。
あれが一番生産コストが高いそうです。
マジか。
はい、
なんかね、まあ、コーティングされてるからね。あれなんか、
あ、そうなんですよ。コーティングされてる2回の味付け初めて知りました。ということで次はうまい棒のキャラクターについて。
あの謎のキャラクター、は
い、めちゃ丸っこい。
これちょっと名前出して大丈夫なのかなと思うんですけど、
なんで
名前が
やましい味、
うまえもんっていうらしいです。
あー、ギリギリなラインだね。
うまいもん、
はい、
いいよ。まあ昔の人いっぱいいるから、ね、そういう何にえもんという人。
そうですね。プロフィール、
はい、
1978年9月13日生まれの乙女座。
乙女座。
うまい棒発売開始の1年前に生まれたそうです。さらにこれすごいな、あの異星人らしいんですけど、異星人らしいなって思ったのは、10年に1回しか年を取らないっていう。
じゃあまだ3歳とかなのかな。
そうかもしれないですね。
若っ。
これも最近2016年に判明した事実なんですが、妹にうまみちゃんという方がいるらしいです。で、まあ、一応なんかうまい闇州からやってきた地球年齢17歳の帰国子女だそうです。
うまい闇州って
、はい、妹の方が年齢高くない？
あの地球年齢なんで、もしかしたらうまいもんも地球年齢だと30いってるかもしれない。
そうですね。なるほどね。
やだな、
やだな。
、まあ、ということで、まあ、はい、うまい棒の魅力について、うまい棒食べましょう。
食べましょう。
この後買おうかな。
あ、いいね。はい、
ということで荒野のお菓子屋さんでした。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、
はい、
ということでですね、ここからはですね、後期が始まったということでですね、まあ、もうだいぶ後期始まってから経つんですけど、
うん、
まあ、始まったということで、はい、皆様にね、後期始まるにあたっての目標だとか、
うん、
またまた学校の後期のにあるイベント、うん、ついて紹介できたらなって思います。
はい、
先に学校のイベントとか紹介していこうかな。じゃあ、
はい、お願いします。
ということで、まあ、先ほど話があった通り、
はい、
まあ来週てかもうすぐ2日後、
はい、
そうですね、
2日後に迫りました。
はい、
大通高校10周年記念て式典、
はい。
はい、
というものがありまして、まあ、大通高校10周年だけだからわーいっていう、何するのか僕もよく分かってないですけど、
うんうん、
というものがあったりだとか、
はい、
後期になると何だろうね、まあ、一番大イベントっていうのがプレゼン大会とかですかね。
あ、あったな、
うん、ありますね。あとサークルザワールドとか、
うん、あ、
ありますね。サークルザワールドあったり、まあ、テストがあるのは当たり前なんですけど、
やだな、
当たり前、
当たり前です。必ず2回あります。
やだな。
あったりとか、あと体育大会とか。
あ、体育大会だ。
うち見に楽しみにしてます。
お、楽しいよ。
楽しいけどさ、やっぱりさ、うん、プレゼンの直後にやるのは良くないの。
マジで直後ですか。
そうですか。そうなんです。毎年恒例、プレゼンの次の日体育大会みたいな。
次の日なんですか。
今年は、うん、次の日だね。
やだ。
なんかこの去年とかこの この前とかなんかたまたまその間に祝日かなんか挟まって、うん、たまたま位置づけずれたこともあるけど、今年は本当に連続です。
プレゼン1日目プレゼン1日目2日目体育大会1日目2日目、
はい、
で春分の日をまたいで、はい、最後終業式とか、
はい、
いやなかなかね、まあもう慣れっこですけど、う
ん、我々メディア局ありますからね、機材の上
ね、
プレゼンテーション、
カメラ筋肉痛だっていうのに体育大会や
る、筋肉痛になりますからね、
プルプルプルプル
足がみたいな
とかね、あったりとか、はい、まああとはそうね、卒業式とかもあったり、
ああそっか、
そうか、
あるんですよ、一部の先輩方は
消えてしまいます。
さよなら。
さよなら。
潔いな。
まあ今年卒業式3月、まあ毎年なんですけど3月の1日にありまして、
はい、
プレゼン大会が実はその後にあるんですよ。
うん、
あそう結構僕も最初聞いた時ちょっとびっくりだったんですけど、卒業式の後にプレゼントタイプ大会があるので、卒業された先輩方はもうできない。
そう。もう参加できる。
見に来ることぐらい。そうですね。ということなので、どんまい？
ちょっと悲しい。
なんかどんまいって感じ。っていう感じで、まあ、ざっくり後期のイベントってこんな感じかなって感じです。
そうですね。
まあ、それにあたって、なんか後期の目標とか、あったらお聞きを願いたいのですが、
はい。
そうかな。あります？誰かなんか。
はい。
お、こうやろう。
僕は、出席率 98% 以上を目指します。
おお、
ちなみに今何パーセント？
後期ですか？
後期っていうか、まあ、なんかこの前見た時は、
あ前あこの前は 98.1 なんとか、
全然休まなきゃいけるじゃん。いける、
頑張ります。
維持だね、
体調管理を頑張って
頑張ります。季節の変わり目ですから。
そうなんだよね。
出席率ね、今だからこそ分かる、あれって大事や。
あれ大事。
僕なんかね、取りたい授業とか受けたい授業落ちて、
結構いますよね、落ちちゃってる人。
なんかあんまり受けたくなかった授業が当たって、あーって楽しみないみたいなだったりとかね、なるから大事。 90% 言ってたらなんか僕すごいと思うけどね。
大体のものは入れます。
友達がなんか本当に 100% で、なんかもう99の子でも受からなかった授業だったんで、1年でタブだったんで。
あー、だから本当に体力基礎、
体力基礎
そうがあって、それは 100% じゃないと入れない、午後の時間
とんでもないですね、
午後って一番午後目も入るし、午前部からも夜間部からも入るから、すっごい倍率高くて、
なるほど、
入れないね。
なかなかだってタブって、タブであんまりそれで不利な場合もありますし、さらになんか卒業年次はそれで優先されて入れるっていうのに、1年次はさらに不利だったりとかするから、まあ僕はそれを楽しみに来年生きるんですけどね。
何でもできる
んですよ。何でも入れられる、やっとぜって入れるんですけど。
私も来年そうですね。
そういう感じでね、あったり、他になんか後期の目標
あるにはあるんですけど、
ね、ありますか？あるんですか？
あの、私一応機材責任者なんですよ。
ああ、そうですね。
あ、そっか。
サークルザワールドありますね。
プレゼン大会もあります、
ね。そうなんですよ。
あ、頑張ってください。
頑張るよ。
一言だな、おい。
さっきからなんかいい
か。そういう意味じゃないです
よ。
僕たちに任せてください
って。ああ、頼りにしてるわ。
いいんじゃないですか。まあそんな感じかな。後期も頑張っていきましょう。
はい、
そんな感じで、まあ、後期のお話終わります。
はい、お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか？
大通高校は北2条西11丁目にあります。
はい
はい
はい、
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 まあもう終わりですね。
終わり
だね。楽しいですね。
はい、
1時間って早いよね。
じゃあコーナーの振り返りを悲しみながらしていきます。
悲しみながら、
はい、じゃあ一番最初は、まあ、私ナナが10周年、
はい、
大通高校の10周年についてご説明いたしました。はい、
おめでたい。
で次が、アリサのティーチエンターテインメント、
いや、
なんだっけ、なんだっけ、
岸優太くん、
岸優太くん、
岸くん、岸くん、
覚えたぞ。
9月29日誕生日。
はい、そうですね。で3番目のコーナーが、うん、荒野のお菓子屋さん、
お菓子屋さん、はい、
マイボー、うん、
マイボーです、食べましょう、
食べましょう。で最後が、うん、風太先輩の後期の目標&予定、
うん、まあ、
後期のね、はい、目標についてですね。
後期は盛りだくさんですね。
うん、はい、で次に 曲の振り返り、うん、で1曲目が、うん、AKB48 で会いたかった、
うん、
で2曲目がモーニング娘。でラブマシーン、
yeah.
で3曲目がデリアでトリコリコプリーズ、yeah.で4曲目がミルクス本物でミルクスオーバーチェアと、うん、なんだっけ、
ライディング
ライディングイズ
ユ
ーで最後がキンキキッズで、うん、ラブイズいつもそこに君がいたから、
はい、
はい、
テーマは何だった
ろう、なんだろう、
なんだ
ろう、
なんだっけ、
わかりやすいようでわかりづらいよね、
まあ、知ってる人は知ってるかなって感じだね。まあテーマがですね、うん、アイドル、アイドルの曲、
みんなアイドル、
みんなアイドルなんですよ。まあ AKB48 とかは
ね、
アイドルって感じ、
アイドル中のアイドルですよ、うん、
分かるよね、
みんな知ってる、そうですね、
うん、
でまあなんだろうね、10周年もありましたね、
うん、
てかありますね、式典が ね
ありますね、
うん、あ
るね、2日後か、
はい、もうすぐだ、もうか、
すぐだ、
すぐだ、
効果を覚えよう、
あ、そっかそっか、効果か、
覚えたかな、
多分歌うんでしょうね、式典で
歌うよ、
うん、
これ確実に歌う、
はい、じゃあまあみんな効果覚えてきましょうね、
覚えよう。
はい、じゃあ今日の放送はナナと
モモと
フータと
アリサと
コウヤで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。